アートトーク。
はい、始めますか。
はい、じゃあもちもちいきましょうか。
はい、それではお聞きに来てくださってる皆様ありがとうございます。東京美術館巡りの中の人をやってる佃と申します。こんばんは。現代美術家の萩野正樹さんをお迎えして、お迎えしてっていうか私がなんかお迎え
してる感じです。いや、そうです。はい、すいません。
はい、XSAT X スペースアートトークを行います。はい、この番組は各週で第2週第4週の夜9時にやっておりますので、そうですね、まさきさんがこれから日本では知られてない、これからブレイクしそうな、現代アートのアーティストを紹介してくれる番組です。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。現代美術講師しております萩野まさきです。そうですね、まあ、日本でまだこう全然無名というか、日本では情報が全然入ってきてないんだけど、まあ、世界では、めちゃめちゃ有名だよっていう、めちゃめちゃというか、まあ、だいぶ来てるっていう、注目されてるアーティストを紹介する番組となっております。はい、第2第4の水曜夜9時からやっております。はい、アーカイブの方でも聞けるようになっておりますので、今アーカイブで聞かれている方なり、ポッドキャストの方で、ね、聞き直した方はそちらでも聞けるようになって順次していくので少々お待ちください。はい、では、本日は、ラーゲンモス、ちょっと、アメリカ人なんですけど、アメリカ英語だとレーゲンっていう多分言い方をするので、レーゲンが正解かもしれないんですけど、はい、一応ラーゲンにしておきました。はい、レーゲンモスかもしれません。はい、レーゲンモスを紹介します。
します。
はい、プロフィールで言うとレーゲンモスは、レーゲンの方がいいかもしれないですね。はい、レーゲンモスは1978年のニューヨーク生まれでロサンゼルス在住です。あ、上の方のリンクの一番左のリンクですね、ノートを今回それを見ながら、お聞きいただければなと思います。はい、1978年のニューヨーク生まれでロサンゼルス在住です。名門ですね、コロンビア大学で学士を取り、その後 UCLA ですね。で、カリフォルニアかな。はい、UCLA で、修士を取って、UCLA のロースクールで、法学博士号を取得という、もう超アカデミック王道の、なんて言ったらいいのかな。もう、なんて言ったらいいんでしょう。名門中の名門を出た、弁護士さんです。はい、実は弁護士なんですね、彼女は。
そうですよね、はい、法学博士ですね、
アーティスト。しかも UCLA っていう超マンモス校ってやつですね。はい、でやってるんですけど、なぜ僕は今回、この、レーゲンモスをピックアップしたかというと、先々週かなまでやってたベルリンアートウィークっていうのがあります。ベルリンのギャラリーが一堂に、まあ、プランを組んで、まあ、なんかスタンプラリーじゃないけど、まあ、マップを作って、まあ、一堂にやる、まあ、1週間というか週末やるだけのやつが年に4回か3回やるんですけど、はい、でも本当にレベルが高くて、まあ、世界中から、コレクターとか美術館関係者がその週末だけにわざわざベルリンに行くっていうようなレベルの、まあ、現代アートではこう注目、まあ、ヨーロッパではみんな行くって、僕もあのドイツにいた頃は毎回行ってましたぐらいの、まあ、イベント、大きなイベントです。で、前回は、ヒトシュタエルを紹介しましたね。
はい、はい、
まあ、それの、まあ、4ヶ月経ったってことでしょうかね、3ヶ月か4ヶ月経ったんだと思いますが、今回はそのレーゲンモスをピックアップしました。で、アーツィですね、まあ、有名な美術系アート、現代アートポータルサイト、アーツィっていうのがありますけど、アーツィのマストシー、まあ、これは見なきゃ損だよっていう、
まあ、
絶対見るべきっていう10人のトップアーティストの中、はい、そのベルリンのそのアートウィークってもう100ぐらいの ギャラリーが開けて、まあ、他にも、まあ、もっとあるので、こうなんかそれに元なんていうの、一緒にいろんなイベントが開催されるんですけど、その中でも10人に選ばれたアーチのベスト10に選ばれたうちの1人がこのレイゲン・モスでした。はい。はい、キャプテン・ペツォっていうあのギャラリーでやってますね。やってました。はい。で、このギャラリーすごく道路に面してて、ガラスも広くて、すごくホールみたいなギャラリーなんですけど、はい、すごくいいギャラリーです。はい、で、なぜ、まあ、ニューヨーク在住の、しかも弁護士である彼女が、こうベルリンで突然こうピックアップ注目されるようになったのかというと、
どうだ。
2018年19年の、まあ、約半年ちょっと今日もうちょっとあるかな1年弱ぐらいあるホイットニー・ビエンナーレっていうのがあります。で、まあ、そのホイットニー・ビエンナーレで大注目されてたのがこのレーゲン・モスの作品で、はい、これがそのギャラリーギゼラ・キャピテインっていう、ギャラリーの目に留まってってことですね。キャピテインに留まって、まあ、アートバーゼルでもアンリミットの方でも2021年では、展示されていました。はい、そこから一気にですね、まあ、ぐっときて、ブライトン美術館では2023年、ミュージアム・クルハース・クレーブでは2022年、ランバールームポーランドですね、とかハガティ美術館ミルウォーキーの2020年、ロサンゼルスの美術館ジョーンっていうとこと、センターフォーゼアーツっていうジャクソンホールですね、2017年などなどですね、まあ2017年はまああれですけど、もう2018年から世界中の美術館がバッと一気に注目をして、こうドーンと今あと 現代アートとコンテンポラリーの中では大注目されているという、アーティストです。はい、
すごいですね。
すごいですね。
救急に来たんで
まあ、ホ
す
イットニー・
か
ビエン
ね。
ナーレに出るってだけでも、まあ、もちろん十分すごいことではあるんですけど、まあ、そこで大注目を浴びて、まあ、一気に。で、まあ、ベルリンの方でも、アートウィークの方でも一気に注目を浴びているので、多分、ここから1、2年、2年でもっと来るんじゃないかなっていうことになると思いますよね。多分、今でもすごいオファーがいってるんじゃないかなと思います。
まさにマストスリーです
そうで
ね。
すね、はい、見ておくといいのかなと思います。
なぜこんなにあれなんですかね。急に来
やっぱ
た。
りね、作品がすごくキャッチーだったし、まあ、すごく良かったっていうのはやっぱあるのかなと思います。僕も彼女は、このアートウィークまでは全然知らなかったので、すごくいい。今回いろいろ調べてね、事前に勉強してきましたけども、とてもいい作家だなと思いました。はい。はい、で、彼女のインタビューにもあります、出てるので、インタビューの文章を、上の方でも、ホイットニー・ビエンナーレでのインタビューですね。の、は
で
い、
ね。
引用にもなってます。私にとって彫刻とは他何事にも変えがたい、何者にも変えがたい空間について教えてくれるものですと。弁護士であれば、一組の事実を与えられます。で、それらは自分がコントロールできるものではないと。で、その優れた弁護士の仕事っていうのは問題を分析し、それらに対処し、解決をすることである。まあ、彼女が弁護士だからっていう意味ですね。私の仕事はそういうことをやってると。で、一方、アートっていうのは事実がそもそも存在しないところから始まると。で、事実を作って存在しない問題を解決すると。まあなんか、ね、アートは問題提起だとかっていうようなことも言われたりしますけど、まあなんかそういうこと、つまり、0から1を作って、さらに、いや、弁護士っていうのは何か事件が起きて、犯罪が起きてとかっていう、事実スタートで始まるものだけど、まあアートっていうものは事実がないところから、で、弁護士はその事実を、まあ、解決をする仕事ではあるけど、アートは逆に事実がないところから事実を作った上で、さらにもともと存在しなかった問題を解決することであると。っていう、自分の弁護士っていう仕事に対して、 こう、しかも超名門でなので、もうエリート弁護士っていうような感じなんだと思うんですけど、まあそういうところのアプローチとは真逆というか、似てるけど真逆ってことですよね。その事実、弁護士の仕事ってのは事実があって解決をする。でも、あとは事実がないところを事実を作って、存在しない問題をわざわざ自分で生み出して、それを自分で解決をするっていう、まあちょっとなんかまあ、弁護士側からの観点から言うと、ちょっとわけのわかんないことをやってるような感じですよね。わざわざ自分で作って、それをわざわざ解決するっていう、謎のことをやるかもしれないけど、まあでもそれがすごく、まあ彼女にとっても興味がの部分なんだということを言ってるのかなと思います。はい、で今はこの国の多くの文化教育機関にとって困難な時期です。このような複雑な疑問は公の場でも議論されており、各方面からさまざまな見解が表明されています。私たちはこれらの問いに真剣に取り組んでいるのですということがあって、まあ、要は表面化されてないいろんな問題があると、今とのジェンダーの問題だったりとか、まあなんかね、最近話題にもなってますポリコレとかっていうワードもありますけど、まあなんか黒人、白人とか人種差別の問題だったりとかっていうのは、すごくセンシティブな時代ではあるんですけど、何て言うのかな、要は弁護士側から見ると、それ自体は何も犯罪じゃないわけですよね。例えば差別をしている人がいるっていう段階とか、いろんなジェンダーの問題で、その犯罪ではないので弁護士が出てくるわ考えではないと。それがきっかけに何か犯罪が起こっていればまた別ですけど、そこで議論が生まれているとか、何かちょっと口論が起きているとかっていうだけの問題では彼女たちの仕事ではないので、彼女たちのポジションからすると、問題はそこに発生していないことになるんだけど、世間の問題っていうのはそういうとこじゃなくて、事件性があるかないかとか、法を犯したかどうかっていうことではない部分の問いに、彼女は足を踏み込み始めているということになるのかなという感じですね。うん、はい。で、なんか彼女の、まあその超名門っていう、その要は聡明な部分と、なんかその全く別の領域に踏み込んだ時に、彼女のその弁護士としてのスキルというか聡明さっていうのが、とても、コンセプチュアルであるし、なんかこう、まあ、分かりやすくなのか分かんないけど、まあ、すごく頭のいいアートというか、そういうものを作り出せるという感じがしていました。いろいろ調べた結果ですけど。うん、
頭良さそ
そうですね、なんかこう、まあ、そういうことも含めて面白い作品がすごく作っているなという感じです。
ワクワク。
はい、で、
ワク
彼
ワク。
女自体の作品は、今までいろんな作家紹介してますけど、まあ、時代によってこの作品ありますっていうので、時間がいろんなね、紹介しましたけど、彼女に至っては1個しかないです。1種類しかなくて、まあ、キャリアが浅いっていうこともそうなんですけど、まあ、その1種類の中で、まあ、彼女の中では多分いろんな分岐はあると思うんですけど、まあ、独特のこの作品1種類という感じですね。はい。で、写真とウェブサイト方の方をね、見ていただければと思うんですが、はい、下お越しいただいている方、上のリンクの一番左のノートの記事をご覧いただきながら、話をしております。で、時系列で言うと、ちょっと先に写真等を見ていただければなと思いました。インスタグラムの写真がスクロールしていただくとあります。これがベルリンアートウィークで先々週展示されていた、はい、キャプテン・ペッツォの、展示でした。こういうなん
あと
か
です。
こうミノムシみたいなのが天井からビヨンと吊るされていて、それに付随する、まあ、ルーメンという彼女の後で説明しますが、まあ、ルーメンっていう火が出てる。火が出せるのかな？今、写真で出てないので、出てる写真もあったってことは、多分、キャンドルトーチみたいな、なんて言ったらいいのかな？なんか、ランタンみたいなことです、これ。つまり。
あ、
は
ない
、
るほど
ランタン
ね。
みたいなものです。はい。が、それとついになって、セットになって、一個につき一個なのか、それがついてない作品もあるんですけど、セットになってる感じですかね。 で時系列で言うとちょっと下の先に8アニマルズの方が2020年の方なので、先にそっちにしようかなと思う。
ああ、その下ね、
はい、ました、はい、8アニマルズ2020年っていう、これは作品のタイトルではないんですけど、ギャラリー、2020年のこのブリジット・ドナヒューかな、ドナヒューでの展示のタイトル、展示タイトルが8アニマルズでした。はい、
うん、
で、まあ、そこの本文章を翻訳したものが下に書いて、貼り付けておいたんですけど、うん、まあ、なんか眉とか、まあ、コクーンですね、ミノムシとか眉ですね、とか、まあ、エイリアのポッドを思わせるような、まあ、なんか、こう、ちょっと彫刻作品を制作していますと。で、まあ、ポリエステルとか、うん、まあ、そういう、なんていうのかな、ポリエチレンか。っていう、まあ、透明な素材で作られているものなんですけど、はい、でちょっと、上の作品、今回の新しい方の作品ではちょっと割と眉さが強かった感じはするんですけど、この2020年の作品、下の方にリンクがあって画像も少し見れるんですけど、こっちの方はね、透明なボディ、体、上半身が、連想されるような形です。はい、で他、まあ、連想というか、まあ、彼女の作品のタイトルも心臓がどうとかっていうのが出てくるし、コンセプトの方にも、体がどうこうっていうことがたくさん出てきているので、このは透明なボディであると見ていいのかなとは思います。
そうですね、透明ですねこれ。
で、まあ、色も塗ってあれば文字が書いてあることもあるしっていう、とか穴が開いてて、まあ、真ん中にはハート、まあ、心臓ですね、心臓を意識させるような赤色の色が置いてあったりとかっていうのがあると。で、まあ「エイト・アニマルズ」っていうタイトル通り、8個の新作が当時は展示されていて、ここにも書いてますね、ポジレチエンのフォルムはほとんどは、胴体に似ており、ハート型の容器が収められていたと。中にハート型が入ってるということですね。で、まあ、タイトルもいろんなものが、あるんですけど、彼女のコンセプトとして、まあ、下また別のところにも、インタビューは載せておいたんですけど、すみません、行ったり来たりして申し訳ないですけど、彼女の作品についてのインタビューで、空間など彫刻の言説の中にある潜在的な操作というものはまだ完全に掘り起こされていないと。要するに彫刻ってまだやり尽くされているわけではないということですね。で、私の場合はその空間っていう概念から、作品の制作を出発していますと。多くの現代作品は彫刻が物語を語ったり、ジョークやダジャレを提供したり、非芸術的なオブジェと芸術的なオブジェの差異に挑戦したりするの能力に関心を寄せてきましたと。で、これどういうことかというと、まあ、彫刻っていうのは、まあ、一番強かったのは例えばギリシャとかローマ時代なんですけど、まあ、要は、大理石が掘ってあって、皇帝の銅像じゃないけど、なんていうんだ、スタチューですね。彫刻ですね、はい。があったりとか、なんかブロンズ像で、まあなんか偉い偉人がとか、ね、木炭デッサンとかにね、使われるような、こう、英雄の顔とかギリシャ神話出てくる、誰々とか、ニケとか、なんかいろいろありますけど、
うん、
はい、まあああいう、要は、肉体美がどうとか、有名な人物、神の、神話に出てくる人物とか皇帝とか、ああいう人たちの、まあ、生き写しじゃないけど凄さを象徴するものであったりとかっていうことで、具現化したものであるというものとか、そのままを残す状態だったりとか、まあ、あとはそこから、抽象彫刻、まあ、アブストラクトのスカルプチャーっていうのが出てきて、立体なんだけど、ちょっと形が変わっているとか、なんかこう大きな、なんだろうな、なんかまあ皆さんいろんな彫刻というか立体物っていうのをたくさん見たことがあると思うんですけど、まあなんかそういうものが多かったよねと。で基本的には、具現化っていうのが強いのかなと思います、彫刻。僕はなんかずっと 2D でやってきたのであんまり 3D のことに詳しくないんですけど、何かを形で表現するっていうことに特化しているのが、まあ、フィギュアなのかなと思っているんですけど、はい、で、でも彼女は、 空間っていうことにすごくフォーカスをして彫刻をやると。ということを言ってますね。で、どっちかっていうと、ペインティング 2D の方が空間っていうことをすごく意識していて、僕の作品も空間をすごく意識をしている作品なんですけど、要は絵画寄りなイメージではありますよね。彼女が言ってる内容っていうのはとても、ここまでの文章であればとてもペインティング的なことだと言えるのかなと思います。もちろんサイトスペシフィックみたいな感じで、まあ、インスタレーションとか空間を使ったところに彫刻を置くっていうことももちろん出てきているので、まあ、彼女のやってることがそのすごく新しい内容なのかっていうと、ここの部分だけでは違うと思うんですけど、まあ、彼女はそのこれまでの彫刻に対して、自分は空間をよで出発をする。で、そして空間が何で重要なのかとか、何が空間なのかっていうことを分からせてくれる、まあ、教えてくれるためのメディアとして彫刻に興味があるということを言っていました。はい。で、さらに私たち一人一人が言語によって刻まれた不器用で、まあ、不器用な生物学的身体であると考えているからであると。で、これ肉体と空間っていう話は哲学とかでもまあ扱われる内容なんですけど、まあ、肉体的な空間的な存在であると同時に思考的で関係的な空間的存在であるというこの摩擦っていうのが私たち一人一人が言語によって刻み込まれた不器用な生物学的体であると考えるからであるということ、なんかすごく、ぐるんぐるんしてる内容ではあるんですけど、彼女が言ってることを100%僕が理解してるのかちょっと分かんないんですけど、人間っていうのは僕の作品もそれは使うんですけど、言語を用いて思考をするんですね。頭の中で喋ったりとか、まあ独り言言ったりとか、本を読むときに声に出して実は頭の中で読んでるとかですね、物事を何か考えるとかって独り言を言ってったりとか、まあ思考するときに言語っていうのはすごく重要な、人間にとってすごい重要な生物である。ものなんですけど、なので、まあ、なんかその言語的な内容っていうこともまあ彼女の作品の中に非常に重要なファクターであるんだろうなと思います。はい。で、実際戻ってですね、さっきの上の2020年のエイタニマルズの作品の中では、いろんな文章が書いてあることもたくさんあるし、タイトルだけで説明をしていることもたくさんあるんですけど、その中に、プリテンかなっていう、ちょっとプリテンっていうのはどういう単語の意味なのか、ちょっと造語なのかな、ちょっと待ってくださいね。ピューリテン、ごめんなさい、ピューリタンか。ピューリタンっていうのは、僕意味はあんまりわかんない。キリスト教とかユダヤ教の内容ですね。ピューリタン。16世紀。後半、イギリス英国教会の信仰と慣行に反対し徹底した宗教改革を主張したプロテスタントの教派の総称であると。ピューリタン、なんか習った気もしますね。ピューリタン革命とかありましたね。はいはい。
ね、
はい、ありました。ピューリタンっていう作品の中、With Hellcat Heart っていう作品ですけど、まあ、この作品の中にですね、カリフォルニアの食品農業法典、まあ、要は食品農業の、農業法の文章ってことですね、多分。のバターの等級に関するガイドラインをコピーしてあると。その一部の中には、本体はかなり硬いものでなければならないが、質感に若干の欠陥があっても良いとあると書いてある。まあ、要するにバターは固まってなきゃいけないよねってことだと思うんですけど、でも、その、あんまり保存量でどうこうっていう、例えば寝室にそれぞれ差異があったりとか、なんかたまに書いてあると思うんですね。なんか沈殿して白くなってる部分がありますみたいな、それくらいは許容範囲だけど、硬くなきゃいけないよね、みたいなことが、まあ、多分文章としては書いてあるんだと思うんですけど。で、これが、彼女の作品、体のスカルプチャーの中に書いてあることによって、どういう意味になるのかってことですよね。そう、バターって、まあ、 要は牛乳でできてるわけで、牛乳っていうのは牛の血液でできているわけですけど、つまり血液のガイドラインなわけですね。すごく遠回しな言い方になっちゃうと思うんですけど、この内容っていうのは血液、牛乳っていうのは牛の血液で、牛乳からバターができてるんだから、血液のガイドラインの法の文章であると言えるんだと思うんですけど、それが彼女のスカルプチャー、体内ボディを模したスカルプチャーの中に書いてあるってことは、これは血液に対する説明と言っても過言ではないみたいなことなのかなと僕はちょっと考えたりしたんですけど、っていうこの法律、彼女がロイヤーであるってことから、この法律的な内容っていうのが人間と、非人間的、牛乳ってことだと思うし、スピリチュアルな内容かもしれないですけど、っていうこの関係が複雑でなってるっていうこと。例えば、牛乳を摂取する、バターを摂取したってことは人間の体内にこれを入れてるってことだから、このガイドラインの内容を体内に入れてるとも取れるだろうしっていう、いろんな風にも取れるんですけど、なかなか面白いなと思って、この彼女の特性ですね、法律家っていうところから、こういう文章を中に、体の中に入れ込むっていうことっていうのは、確かに立体というか、絵画とかではなかなかやりにくい内容かもしれないですね。フィギュアだからできることなのかなと思いました。そうですね。動物学的、人類学的、そして技術的なものとの関係を描く思想家たちがいるが、哺乳類に近い。人間の体とははっきり言ってないわけだから、これが哺乳類、もちろん牛だって哺乳類なわけですけど、哺乳類的なオブジェっていうことで、バターのガイドラインっていうことに、いろんな意味を付与できるのかなと思うっていうのは、最初の、彼女が言ってた、法律っていう、要は弁護士っていうのは問題が起きた上でできる、で、そる、活動するもので、このガイドラインとかっていうのは、そういうバックグラウンドがあった上で作られた、問題があったから作られたガイドラインなんだと思うんですけど、それを、ゼロから作ったアートっていうものの中に入れ込むっていうことは、彼女がやりたかったことにだいぶ寄り添った作品なんだなと思いました。
なるほ
意
ど。
味と無意識の体だって、寄生虫と宿主とか、親と胎児といったこう二項対立についての、考察を促すということを言ってますね。これはすごくいい文章だなと思いました。意識と無意識と寄生虫と宿主で、親と胎児っていう二項対立、2つセットなんだけど全く相反するものであるということですね。っていうのはちょっとなかなか面白いなと。金融取引から農業に至るまで日常的、要は私たちが生きている中で日常的に触れるもののこの現象っていうものを支配する法則っていうことっていうのは、なかなか、なんていうのかな、この支配する法則っていうのはすごく面白い言い回しだなと思いましたけど、そのこれって支配する法則っていうのは、つまり、その法ってことですね。弁護士的な、要は、憲法とかっていうことにもなるだろうしっていう、そういうものが体内に入れ込んであったりとかっていうのは、すごく面白いなと思って見ております。で、ちょっと話を戻してですね、上の方に行きます。これが、ベルリンの方でやってた、このコンスパイアという作品です。展示の名前ですね。です。で、2019年のホイットニー・ビエンナーレでブレイクしたレゲモスですが、このロマネットっていう作品ですね、ダブルハーツっていう作品は、トゥナイト、今夜と明日という文字が両脇に書き込まれていて、まだら模様の、生物的なフォルムの中に、時間を挟み込んでいると。ということが言えてます。で、この展覧会の名前っていうのはコンスピレアっていうラテン語なのかな、共に呼吸をするという内容から、 共生するとか、共に呼吸、共鳴するとかっていうことの単語になるんですけど、その作品の横には、まあ、このルーメンという、さっき言った、まあ、なんて言ったかな、こう炎がライトポットみたいなものと一緒に、作品が展示されています。で、このルーメンっていうのは、名前書き込まれているんですけど、医学用語にルーメンという単語が存在しています。はい、生物学ですね。ルーメンっていうのは動脈や腸などの管の内側の空間ってこと、いや、人間の体内の内側ってことですね。細胞の内側の空間だったりとか、臓器の内側の空間のことを、まあ、ルーメンという。要はぽっかり空洞のことですね。胃の中とかっていう、その血管のチューブの中とか、まあ、体内に存在する内腔ってことです。内腔、みたいなことを、ルーメンというと。で、これなんかいろんな読み方ができるなと思って、まあ、これが彼女の、ちょっと抽象化されて体、ボディしていなくなった、今回の作品群ですけど、ね、ちょっと体には見えないようなフォルムになりましたけど、多分いまだに体のことというか、内を示唆する内作品もあるんだろうなと思っていて、直接的じゃなくなったってことですね。ハートが、心臓が書かれていたりとかっていうことではないんだけど、このルーメンっていうものが横に置いてあるってことは、いろんな風に見えますよね。その心臓を取り出して横に置いてあるような気にも見えるし、そこに火が実際灯されている写真があったんですけど、まあ、なんか心臓を、まあ、情熱だったりとか、まあ、燃えるっていうことで、まあ、割と心臓を燃やせ的なない言葉があったりとか、ね、なんか情熱が、炎がとかっていう、まあ、なんか割と人間の体内とか心の情、なんかこう激しい感情だったりっていうのを炎に例えがちだとは思うんですけど、そういうものを外に出してあるっていうことを読み取った時にどう見えるのかっていうのが、また見方が変わってくるのかなと思いました。この心臓が外に、心臓かもしれないものが外に置いてあったりとか、なんでこれが二対で、展示されているのかってことですね。はい。とか、なんかいろんな見方ができるなという感じでしたね。はい。で、この内容にも下の方にも書いてありますが、モスがこの展覧会を企画した理由っていうのが、まあ、最初の場合、8つのステップ、エイトアニマルスからスタートしていることもあるんですけど、彼女の中で8っていうのがすごく重要な数字らしくて、今回2回目であると。で、1回目は、まあ、剥奪っていう単語が、使われるんですが、はい。で、今回は、その共に共鳴するっていうこと、要は同意とかっていう単語になると思いますね。っていうものが、あると。概念への側面からのアプローチでやる。最初、剥奪という法的概念に焦点を当てた展覧会。そうです、バターの話ですけど、法的な要素が強かったことに対して、まあ、剥奪と合意っていろんなね、弁護士的な用語にもあるのかなと思います。まあ、ね。いろんなものを剥奪できるのが、まあ、法的力ではあると思うんですけど、まあ、合意も同じですね。民事とかはもちろんそうですけど、まあ、合意するっていう、ことも、まあ、とても法的アプローチに彼女の、ね、バイオグラフィーに沿った作品なのかなと思いますけど、概念への側面からのアプローチであるということで、この展覧会はまた別の3個目のステップに進んでいくんだなという感じですね。なんかちょっと面白いですね。だから8つはもう彼女の中で決まっているらしいことが、まあ、ここで示唆されてましたけど、まあ、8個展覧会を1個のグループとして考えているらしくて、ここから3つ目は何が来るんだろう。ちょっと、まあ、多分コレクター心とかくすぐられるんじゃないですかね。 どうでしょうかね。
ね。
1個2個ときて確実にステップアップしている中で、作品もまあもちろん多分かなり売れたんだと思うんですけど、この8があるよっていう終わりがちゃんとワンクールあるっていう中で、コレクターとしては多分8までに値段上がるだろうっていうのはなんか見える気がしますよね。ちょっと
なるほどね。
そう、マーケティング的にも面白い気はすごくするし、まあ、このあとどういう展開で剥奪合意と続いた後は何が来るのかなっていう、まあ、なんかそういう楽しみも期待がある、はい、気は
箱まで続くと
そう
ね。
ですねがあるという感じですか。まずはインスタグラムでは他の作品もかなりアップされているので見ていただければなと思うんですが、なんかそうです、見たことない、もう本当に多分現代アート、まあ、コンテンポラリーアートの中で一番いい、褒め言葉じゃないけど評価としてはやっぱ見たことねえなっていうのはやっぱいい言葉、なんかいい作品なんだなって気はすごくするので、
新しいってこ
やっ
とで
ぱ
すよね。
新しいなっていう、これだけこう作品を見てきた人たちが見たことないなっていうワードが出てくるっていうのはやっぱり価値がある、それだけでも価値があるし、さらにまあ彼女のこの聡明さっていうことプラス、そうですね、作品の、まあ、法的な内容を入れ込んでいる、僕らはね基本的に法治国家の中で生活している人が世界中で9割ぐらいいると思うんですけど、その中で法っていうものを可視化するじゃないけど、法ってなかなか可視化を難してこられなかったような、確かに気はしますね。長い美術史を見ても法を可視化した作品っていうのがあんまりなかった気はするので、で感情を可視化したりとか、なんかね自然現象がどうとかっていう作品のテーマたくさんありましたけど、法律をっていうのはなかなか珍しいアプローチだなと確かに思いました。ですね。でもう一個なんか彼女がやってた作品の中で、これもホイットニー・ビエンナーレの作品なんですけど、この作品の中で「ドライブ」っていう作品だったかな、「ドライバー」っていう作品かな、はい、っていう作品なんですけど、その中で、まあ、時間的なことを考えている内容で、これもなんかただの時間って、まあ、美術にとって割と一般的なテーマというか取り上げがちな時間軸とか、まあ、時間の、ね、流れとかっていうのはよく使われるテーマ題材ではあるんですけど、彼女のバックグラウンドを見た中で時間っていうとやっぱ猶予とかね、法における時間って例えば執行猶予だったりとか、
弁護士だか
そう、
らね。
刑期とかですよね、その何年間投獄されるみたいな話とか、とかっていう彼女の言う時間っていうのは僕らが思ってる時間とちょっと別の時間、カウントダウンに近いような時間なのかなとか思ったりもいろいろ考えたりしましたけど、まあ、彼女の作品の中で、このドライバーの中では、ですね、このビエンナーレ、この作品ができた、閉じる、要はポリエステルかな、ポリエステルかな、要はその透明なやつ、まあ、プラスチックみたいなものです。ガラスとプラスチックの間みたいな素材ですけど、まあ、要はむにょーんってさせて、温めてむにょーんってさせて冷やせば、まあ、固まるみたいなことだと思ってもらっていいんですけど、閉じるわけですね、完全に。閉じちゃうと。ガラス作品だと思ってもらったらいいんですけど、閉じちゃうわけなので、彼女のこの作品を作ったのが2018年の11月だったらしいんですよ。要するに閉じてるわけですね。で、その中には2019年の夏っていう予言みたいなことです。彼女の予測経済モデルっていう、19年の夏には市場の暴落ってことが書いてあるんですけど、そう、Predictive Economic Model Market Crash Summer 2019って書いてあるワードがそこに入ってるんですね。 で、これは要は、これが合ってるか合ってないかってことに彼女は関心があったわけではないんですけど、まあ、こういう予言っていうものが、要は2018年11月で閉じて、このビエンナーレが2019年の9月まで開催だったので、展示されてるわけですよ、その半年間ぐらいは。半年強かな。そう、だから彼女はそこでなんか開けて、なんか書き足してみたいなことはもうできないっていう状況じゃないですか。展示されてるわけだから。
そうですね。
そう。だから、まあ、タイムカプセルというか、マジックのなんか、あれというか、まあ、開けれないものを展示しておいて、その中に、まあ、何か予言的なことを書いておいて、っていうことをやっている作品があって、そう。で、彼女も言及、まあ、インタビューの中でも言及してるんですけど、これが当たるか当たんないかとかは別にどっちでもよくて、ただ、まあ、見ることに対して、見たときにこれが当たるのか当たんないかなってことを考えることが、まあ、とても好きだ、興味があったみたいなことを言っていて、まあ、こういう時間の内容、彼女がやろうとしていることっていうのはとても人間的なことを多分すごくやろうとしてるのは見て取れるんですね。その結局法律っていう、まあ、弁護士っていうのは人間の多分汚さとか、人間の良さとかも、まあ、多分僕のね友人にも弁護士いますけど、なんか人に興味がないとやってらんないみたいなことをすごく言ってたんですけど、そう、すごく人間的なものにアプローチをする職業なんだなと思うんですね。そう、弁護士っていうのは特に。だから彼女にとって人にまつわること、法は人にまつわるだろうし、まあ、それに対する、まあ、農業のガイドラインとかっていうのも私たちが、まあ、食べて摂取するもののガイドラインだし、まあ、時間だってそうだし、経済だってそうだしっていう、人間にまつわることに彼女はとてもフォーカスをしたりして、まあ、その体のボディ、生物学的な内容のルーメンがあったりとか、なんかそういう、そういうことなんだろうなと彼女のこの一連の作品を通してみて、人っていうことに興味があるんだなっていう印象でした。
なる
はい。
ほど。
なかなか珍しい、このね、法律ってとこからアプローチする作家で、見応えがある作品だし、閉じ込めるっていうことも多分だいぶ面白い。なんかいろんなことも多分これからできるんだろうなとも思うし、なんか面白かったですね。はい。という感じで、まあ、ラーゲンと書いちゃいましたけど、多分、レイゲンかもしれないですね。レイゲンモスを、紹介しました。これがね、いくらかどうかはちょっと書いてるの、ちょっとまだ調べてなかったんですけど、多分結構いいお値段しそうですね。値段のことはあれ、またあれですけど、
これ8個というかセットじゃないですか。
はい。
セット
あ、でも
で、
単品で売ってましたよ。
単品
はい。
で、
アーチだったかなんかで、アーチだったかな。このギャラリーで売ってたんだったかな。はい。
でもこれはまとまんないとそうでもないのか。
まとまんなくてもいいんでしょうかね。このルーモスの作品は、あ、ルーメンか。ルーメンの作品は、2対セットで展示がされてたので、セットみた
あ、
いな
そ
ん
れ
では す
じ
け
ゃあ
ど、単品のものは単品でも買えるみたいで。
伝わらないというかね、なんか
そうですね。
せめて追加の。
どうなんですかね。なんか、ね、ソールドっていう文字はいくつか見たんですけど、いくらなのかっていうのはちょっとまだ見てなかった。あ、でも出てましたね。あ、出てます、出てます。4万8000ドルなんで、600万とか、500万とかで出てますね、アーチでは。ちっちゃいやつだと、400万とか、500万ぐらい。
まあそうです
お
ね。
高い。まあでも、
いい値段が。
でも、どうなんでしょうね。安いって見れる人も見れる気はしますけどね。なんか、この加速度から来ると、今のうちに買っとかなきゃっていうのはあるんだろうと思います。
この人はでもアート弁護士である程度ね地位という
そうで
か
すね。別にお金稼ぎとかではないともちろん思うんです
そう
け
で
ど、ギ
すよ
ャラ
ね。
リーっていうこともだし、まあでもね、ここまで取り上げられたら今多分本当に引っ張りだこなんじゃないかなと思うので、今後多分ベネチアビエンナーレとかウィーンのトリエンナーレとか、ああいうところには出てくるんじゃないですかね。
もうあれなんですかね、弁護士から転身
ああ、
とい
ど
うう
なんで
か。
しょう。なんか今副業でやってるのかどうかみたいなことは全然ちょっと出てこなかったので、ロイヤーだとは出てきてましたけど、どうなんでしょうね。
その点が。
どこまでどうやるのかはちょっとわかんないです。すごい、まあでもなんか すごいですよね。この超名門の博士まで出るぐらいコミットしてたのに、突然アートにっていう
ね、
の
そう
は、
ですよ
すごいなと思いました。なんか趣味でね、絵を描く人とかいますけど、
ね。
ここまでコンテンポラリーな立体造形をやる人なんてすごいなと思いますけど、もうでも世界のね、美術館でもだいぶ注目されているので、今はね、ホイットニーの肖像とか、ロサンゼルスの現代美術館でも肖像されているので、もう一流の中に飛び込んでしまった彼女なので。
ね、
僕がすごいお金持ちだったら多分買っちゃうなって気がしますね。なんか、いい作品だったら。はい。
買ってください。
全然僕はそんなに買えるあれじゃないですけど、めちゃめちゃいい作家だったなって、すごく。本当に、僕の、今日本に帰ってきちゃってるので、実際にベルリンのアートウィークに行けなかったんですけど、めちゃめちゃ情報だけは取っていて、いろんな作家の、まあ、インスタを見たり、まあ、ニュースサイトを見たり、ね、知り合いの、あれをいろいろ話を聞いたりとかいろいろしてましたけど、僕の中では一番良かった作家でした。この作品が。
一押し。
僕の中で一押しです。はい。なんか、ケンヒギャラリーの展示かどっちか迷ったんですけど、彼女にしました。なので、今後ね、来るコンテンポラリーアーティストを調べたい方は、ベルリンアートウィークの方もう一回調べていただければなと思うんですが、ね、このレーゲン・モスを注目していくと、今後いろいろ面白いところに連れてってくれるかもしれませんね。
ね、そうやって言ってくれるかも。
はい。また日本にも来るかもしれないですね、ロニホーンみたいな感じで、ポンと。来るんじゃないかなと思いますけど、
箱根とか、箱根っていうか、ポーラと
そう
か
です
ね。
ね、とか、
ね。
なんか、そうですね、はい、という感じで、今回は、レーゲン・モスを紹介しました。ありがとうございます。
ございました。ハートいただきました。ありがとうございます。ハート。
はい、ありがとうございます。
あっちにはあれですかね、海外というかそちらに行く予定は、まさきさんはあるんですか、今
僕
後という
はもしかしたら年末はドイツに行かなきゃいけない可能性も出てきてるんです
か。
けど、ちょっとまだわかんないです。作品を送ることにするのか持っていくのかっていう話になると思うんですけど、ドイツで年末は展示があるので、
せっかくだからね。
そう、送料を考えて持っていく方が安いのか、送った方が早いのかみたいな感じになっちゃうかも。
で、量はたくさん出
い
すんです
やー、
か？
まあ小さめの作品なので、まあなんか別に持ってけれる作品サイズではあるんですけど、税金送る、なんか、そうですね、こう作品送るときに税関とかのことを考えたりとかすると、どっちがいいのか、手持ちで払った方がいいのか、どっちがいいのかなとかって感じですかね。はい。ちょっとまだまだ。 はい、そんな感じです。一応告知があってですね、上の方のリンクの一番左が今回のノートですけど、その次、2番目は、これまでの、アーカイブのノートの記事を羅列して貼っておきましたので、
はい。
はい、ノートのリンクがバーって見れるようになってます。はい。で、3つ目が、メンバーシップ、ノートのメンバーシップやってますって話なんですけど、一番右のやつなんですけど、10月11日から11月17日まで、香川県の丸亀市の、市民センターマルタスっていうところが、から依頼をいただきまして、展示を1ヶ月間やります。
長い間。
はい。で、まあ、展示スペースがすごく大きいわけじゃないので、作品自体すごく少なくて、絵画4点とちっちゃな彫刻3つっていう感じなんですけど、はい、で、ただ、11月17日の最終日に講演会というか、アーティストトークみたいなのをやらせてもらって、はい、子供というか、中学生、高校生のお招待があったりとか、まあ、一般の方も、参加できるんですが、無料で参加できるんですけど、完全予約制となっておりますので、リンクの方からですね、予約していただければ、席は椅子、なんか1000席ぐらいあるらしいんで、なんか別に席にいっぱいになってどうこうってことはもちろんないと思うんですけど、もしお近くの方はお越しいただければなと思います。
関西は行きやすいですかね。まあ、四国の人はもちろん。
そうですね。はい。もしもしお時間があれば、またぜひ、ね、金曜日の平日なのでね、あれですけど。
まあ、生まさきを見たい方は。
はい、またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうご
は
ざ
い、
いま
ありがとうご
す。
ざいます。
そんな感じでしょう
はい、
か。
そんな感じです。では、
それでは、
締めは大丈夫
気
です
に。
か？はい。
はい。そうですね。最後までお聞きいただいてありがとうございました。松木さんもあり
はい、あり
がとう
がとう
ございま
ござい
し
ました
。
た。はい。なんか、締めなかったでしたっけ？いいですか？
特別
はい、わかり
ない
ました。ありが
か
とうございます。アーカイブの方、このまま残るのと、ちょっとサボっちゃっ
そう
てま
ね。
すけど、ポッドキャストの方にも、順次、アップロードしていくので、また、そちらの方でも聞けると思いますので、フォローよろしくお願いします。Apple Podcast なり、Spotify でも、アートトークで検索してもらえれば出てくるので、そちらもよろしくお願いします。はい。では、
お願い
は
しま
い。
す。
皆さん、ありがとうございました。では、良い夜をお過ごしください。では、失礼します。
ます。